1月19日火曜日、今日の天気は晴れ。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。今日もですね、スタジオに長官各社が入ってきましたが、昨日行われました総理の施政方針演説、まあ含めて政府4演説が昨日国会でね行われました。まあこれは国会の冒頭の、まあ、恒例行事というところなんですけれども、うん、この中身について、まあ、各紙一面トップで報じていると。まあ、特にコロナ封じ最優先というところを、取っているところが多いですね。まあ、ニュアンスの違いはあれど、コロナ封じ最優先とか、コロナでの生活制約に対して申し訳ないと朝日新聞は一面トップ、毎日新聞は一日も早く収束、それから読売と産経は、早期収束決意とか、コロナ封じ最優先というふうに報じております。これですね、施政方針演説が昨日のお昼の2時から、衆議院で始まると、
はい、
でそれに先立って1時から、国会のこれは参議院の議場なんですけれども、そこで、開会式が行われて、まあ、ここは陛下がお出ましに、なられてですね、でそして、まあ衆参両院の、まあ、議長と、からの、まあ、言葉を受けて、そして陛下からも言葉を賜るというですね、まあ、これも恒例行事ではあるんですけれども、その辺の、まあ、一連の行事がありますんで、ちょっとこうね、初めぐらい見に行かなきゃと思ってですね、私もちょっといそいそと出かけてまいりまして、まあ、後ほどこの施政方針の中身についてはね、7時台の有本香里さんとも深めていきますし、また中身は多岐にわたりますんで、6時台でもちょっと触れていこうというふうに思っておりますが、まあ、ここはサブネタをこういろいろ気づくところで、やっぱコロナの影響っていうのが、はい、この開会式も何分初めてのことが多いというところで、まず人の数が相当少ないと、まあ、今までであれば、参議院の議場にですね、衆参両院の議員がこう集まる形で結構すし詰め状態の中でやるっていうことが多いんですけれども、今回はかなりソーシャルディスタンスをとってですね、人数も絞って、開催をするということになりました。でこれは参議院の議場でやるんですけど、衆参の議員が集まるということで、まあ、普段とは使い方が違ってですね、普通はほら国会に出席してると黒い棒みたいのに名前が書いてあるやつ、 あれをこう立てるっていうのがあるじゃないですか、うんうん、でこの開会式に関してはそれ席順関係ないので全部こう伏せとくんですよ。で伏せとくのがこう横に倒してあるんで、こう記者席ってで議場の1個一段上の段のところにあるんで、そこからこう見ると、上から見ると倒してる名前がよく見えると。で、前からこう順に座ってきますと。で議場のちょうど一番真ん中のですね、議長席のさらに後ろのところに玉座があって、そこに陛下お出ましになってお座りになるんですが、でそこと正対するですね、議場の一番前のところに総理が座るという形になるんですよ。で、ああ菅総理そこにいるなと。で、その総理が座ってる席の後ろにもまあ誰かの席があってですね。うん、でその名前が倒して置いてあるわけですよ。
はい、
で、前に座ってるカメラマンさんが何人かで、おあれ見てみよう、あれとか言って指さしてるわけですよ。で、なんだなんだと思って僕もちょっと耳そばてながらこう見てたら、総理の後ろあそこあそこあれ、倒してある名前見てみって名前がですね、カワイアンリって書いてあって、総理あれしょってるぞ、ハイグレみたいだなみたいなことを言ってんですね。これきっとね、今週の写真週刊誌だとかで粋なキャプションとともにですね、撮られんじゃねえかなっていう、またね。いや、これはもう本当巡り合わせに過ぎないんですけれども、
ね、
なんかね、やっぱそういうところまでこうね、上げ足取りのような形でやるんだなっていうのは、まあ、施政方針演説もですね、これ、事前に原稿が、まあ、記者には配布されるので、こう大体ですね、みんなこうその原稿を印刷したのをこう持ってきて、うん、で、それをですね、こう赤ペンでこうチェックしながら、総理の演説を聞くという形になってて、まあ、私それ全部忘れて議場に入っちゃったんで、一人手持ち無沙汰でずっとこう見てるしかなかったんですけど、でそれを見てるとね、ここでいい踊んだとか、 ここで言い間違えたとか、水を飲むとかですね。だから細かくいろいろこうチェックをしてて、大変だなと。それで30分以上の演説をやるっていうのは、いろんなところに選挙を使うだろうなと思うとね。まあ、でも総理、今回淡々と演説をしていて、まあ前任の安倍さんとはだいぶスタイル違うなという感じだったんですけど、これね、ある意味、野党のヤジ対策にはなったんだなというのがあって、やっぱ野党もこう、ヤジを飛ばそうと思って構えてるんですけど、まあある意味、あれもコールアンドレスポンスみたいなのがあって、こう総理の側が何とかをしようじゃありませんかみたいなことを強く言うと、そうだっていう声と、うん、違うだろうっていう声がこう即座に飛ぶっていう、
ね。あ、なるほど。
まあある意味こうコール&レスポンスなんですよ。
ライブ。
そう。でこれ演説もライブだからさ。
そうですね。はい。
コールがないからレスポンスも弱いんだ
よ、ね。あ、なるほど。
そう。で一番おっと思ったのは。いろいろこうね、今回政策を羅列するような形の演説だったんですが、うん、その中で、例えば、携帯電話の料金が、大手3社が格安プランを出してこれだけ下がりましたとか、あるいは電波行政をやっていきますとか、NHK の受信料がとか、こういろんなこう羅列をしてたところで、ぼそっとですね、うん、総務大臣かよっていうヤジが飛んで、それこれ面白いなって、
ね。ヤジっていうかもうツッコミですよね、
そうそうそうそうそうそう。
欧米かみたいなノリですよね。
欧米かみたいな。まあ、なかなかそういう、こう、ぼそっとしたやじっていうのは、放送には乗らないんですけれども、あ、こういうところにも生で見る面白さっていうのはあるな、というふうに思いました。
はい。
あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。この OK コージアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私田新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひご意見をお寄せください。今朝のコメンテーターはジャーナリスト有本香里さんです。取り上げるニュースですが、まずは新型コロナの変異種について国内で初の市中感染かというニュース、それから菅総理大臣の施政方針演説について、さらにバイデン氏は就任初日に大統領令をかなりの量発令するんじゃないかと言われております。アメリカの情勢、それから韓国ムンジェイン大統領の新年の会見について、さらにスクープアップのゾーン7時40分過ぎですが、北朝鮮の最高人民会議開催というニュースから、国連の安全保障理事会北朝鮮制裁専門家パネルの元委員、古川勝久さんと電話をつないで、今の情勢についても聞いていこうと思います。
今週は日本放送オリジナル洗えるリバーシブルマスクを毎日3人の方にプレゼントします。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです。番組のホームページにプレゼントの応募フォームがあります。こちらに住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。
ここが気になるであります、施政方針演説その内容について、新聞各紙などなど、かなりね、私腹を取って、この解説というのをやっておりますけれども、まあこのコロナの対策、特に経済についてっていうところはですね、私非常にこう注目しているというか、これ、早急に手を打たなきゃっていうところだと思うんですが、そこで気になるのはですね、これ一番最後のところで、菅総理が、まあ、自分の政治の師として仰ぐ梶山清六当時の官房長官、から初当選の時に2つのことを言われたというエピソードを紹介しておりました。それをご自身の心情としてきたというふうに、ね、紹介していまして、その部分を読み上げますと、一つは今後は右肩上がりの高度経済成長時代と違って少子高齢化と人口減少が進み経済はデフレとなる。お前はそういう大変な時代に政治家になった。その中で国民に負担をお願いする政策も必要になる。その必要性を国民に説明し理解してもらわなければならない。もう一つは日本は戦後の荒廃から国民の努力と政策でここまで経済発展を遂げてきた。しかし資源の乏しい日本にとってこれからがまさに正念場となる。国民の食いぶちを作っていくのがお前の仕事だというふうに紹介しまして、これらの言葉を胸に国民のために働く内閣として全力を尽くしてまいります、ご清聴ありがとうございましたというふうに結んでいるわけなんですが、ここのところは非常にこう気になるところでして、まあというのもこの、国民に負担をお願いする政策も必要となるというところね。梶山さんは確かに、この、確か、まあ総理が初当選されたあのぐらいの時期っていうのは、ちょうど、日本の金融がガタガタになっていて、特に銀行がバタバタと潰れ出しているというような時代で、で、不良債権というものが非常に問題になっていたと。で、それをですね、まあ一気に解決をするという形で、まあ当時ハードランディングなんて言い方しましたけど、これ体力の 厳しいところというのは合併なりなんなりというのも辞さず、ある意味、まあ、銀行が潰れても仕方がないという形で、ただ海をきちっと出し切った形で、金融全体のシステムっていうのを再生しなく買ったら、いつまでも問題がずるずると先延ばしになるだけじゃないかということをし、主張していました。まあ、その意味で、負担をお願いする部分もあるんだと。で、これ救うためには税金入れますからっていう形で、税金は誰のお金から出てるかって、国民の皆さんのお金から出てますと。確かにそうですと。で、それを銀行に注入するんです。大変申し訳ないと、いうこともきちんと説明しなきゃダメだろうということを、まあ、主張としておっしゃっておられた方でもあるんで、まあ、そういうところも念頭にあったのかもしれませんけれども、やっぱりこういうことを聞くとですね、税金が上がるんじゃないかと、いうことを想起してしまう部分があります。というのもこのところですね、そのまあ新型コロナの対策ということで経済対策相当大きなものを打っていると。でその原資として今のところは赤字国債を中心にして、予算を組んでますけれどもね、これ財政の健全化というものに非常に興味を持っていらっしゃる、新聞各紙の経済欄であったりとか、あるいは、そうした主張の経済学者さん、エコノミストさんなどがですね、もうすでに、コロナ増税とかコロナ税みたいなものを言い出していると。要するにこれは間もなく10年になりますが、震災の当時のことを思い出してみるとですね、震災の復興は、みんなで分かち合わなければいけませんなんていうね、美名のもとにですね、復興増税というものをやったと、ね、あの時住民税だとか所得税だとかが、まあ、期間限定ということではありましたけれども増税されたというのがありました。で、あの結果どうなったかというと、消費が落ち込んだためにですね、日本経済全体が落ち込んで、で、そのために、被災地が一生懸命物を作って、じゃあ全日本中にこう売ってね、で、それで経済を立て直そうと思ったら誰も買ってくれないと。そりゃそうですよ、税金で持ってかれてんだから誰でも買おうと思ったってお財布に金がないっていうね。だから今やったらダメだろっていうことを証拠りもなくまたやろうとしてんのかっていうのが非常に心配されるんですが、心配されるところへ来てこの発言があると、あれっていうふうにですね。まあ、当座、今は経済対策やってますんで、経済対策をきちんと、そして、さらに必要とあればですね、第四次補正も打っていただいて、と、その上でですね、まあ、増税というのはできりゃ、これ、経済成長によってペイできりゃ、それが一番いいと思いますし、よくよく、お考えいただかないと、それがダイレクトに支持率にも跳ね返ってくるということにならないかな、ということがあります。で、河野、ね、大臣の発言というのが昨日あたりから、まあ、週末あたりからですね、そのオリンピック・パラリンピックどうなるみたいな話の中で、いろいろと取り沙汰されてますけれども、あれロイターのインターネット上の、まあ、ウェビナーというですね、国際会議の中でのインタビューでの発言だったそうなんですけれども、あそこでですね、オリンピック・パラリンピックの話ばかりが取り上げられてますけれども、あの中で必要なら追加経済対策だって辞さないと、第四次補正もやるんだということをですね、実は河野さんは、おっしゃっていて、ロイターはそこも打ってるんですけれども、それをきちんと引用しているメディアっていうのが私は過分にして聞かないなというところがあって、これ内閣の中でこういうことを言い出してる人がいるっていうのはですね、もっともっと報じられていいんじゃないかと、経済を殺すことはできないというふうにですね、おっしゃっています。まさにその通りだと、私は思います。ワクチンもそうですけれども、河野大臣ここも頑張っていただきたいなと、私は強く思っているところです。そしてあなたの声を届けますリスナーズオピニオンです。国会についてっていうのもね、メールやツイッターで様々いただいております。特に、まあ、上げ足取りもいい加減にした方がいいんじゃないのというようなですね、ご意見はたくさん、いただいておりますが、こちら昭和男さん、横浜神奈川区の方です。感染者急増の中で国会が始まりました。新型コロナ対策は与野党が一致団結して協力し合う時なんじゃないでしょうか。そうした強い行動と強いメッセージを国民に示す必要があると思いますと。 まあなんかね、ちょっと今気が立ってるところなんかもあって、俺たちこんなに我慢してるのにっていうのがね、まあベクトルが、他の一般市民に向かえば自粛警察になるし、で、一方で、国会議員の人たちの、まあ一挙手一投足というのも見られてると、解禁破って SNS に乗っけちゃうような人がいたりとか、あるいは俺たちはコール&レスポンスできずに拍手でやってるのにライブとか言っても、うん、なんで国会議員のヤジだけが許されるんだとかですね、まあそういう不満はまさにごもっともというところで、ね、それこそ去年あたりに話題になった、もうちょっと前から話題になったかな、理科に冠を正さずという言葉もあるようにですね、このタイミングというのは皆さんのその一挙手一投足がまさに、注目されている、そしてその注目というものが、今年あるとされている選挙にも跳ね返ってくるんじゃないかと私かように思うところでございます。ここが気になるプラスで、あります。施政方針演説について、まあ、各紙ですね、一面から、まあ、三面の総合面だとかね、二面三面にわたって、そして中の方には、全文が載っていたりなんかもしますが、産経はやっぱり厳しいですね。三面の総合面にこうあります。首相、対中踏み込み甘く、尖閣触れず課題解決へ連携と。いうことが書かれております。まあ、これね、施政方針演説は本当いろんな政策がつらつらと並べられているという、まあ昔からそういう感じで各省庁から目玉政策を集めて、まあそれをですね貼り付けていく、短冊なんて言い方しますけれども、一個一個羅列していくっていうのが、まあ、多くなってるんですけれども、まあその中でもですね、まあ総理肝入りの政策としてはグリーンと、それからデジタルというところが中心となっていて、外交についてっていうのは結構後ろの方になってから、6番目のパラグラフのところに出てくるということなんですけれども、その外交に関してですね、中国への踏み込みが甘いと、まあ、特に、尖閣についての言及がなかったじゃないかということが、まあ、産経新聞の、見出しと取られております。まあ、産経としてはね、ここのところというのは、まあ、特に、年が明けてからも領海に、中国の公船、公の船が入ってきたりだとか、まあ、いろんな振る舞いをしていると、まあそれに対してですね、まあ、日本の外務省の方は、ハイレベルの高官レベルで、話し合いの場を作るんだみたいなことを打ち上げてはいるんですけれども、まあ、それに関してもいやいや今更話し合いかよというようなですね、まあ、批判も出ていたりする、まあ、そんな中での施政方針演説だったということもありますんで、いやもうちょっと踏み込んでもらってもと、まあ、特に自由で開かれたインド太平洋っていう、これこの言葉すら今まで、ね、一部使われなかった時期もあったんで、それに比べれば、まあ、少し戻したかなという感じはあるんですが、まあ、この自由で開かれたインド太平洋という言葉も、まあ、ASEAN との関係性の文脈の中で出てきてますんで、まあ、かなり限定的な使われ方をしてるんじゃないかというような指摘もあったところであります。でその中国はと言いますと、読売新聞がですねこれ2面で載せてますけれども、今2隻の空母をすでに運用しています。1隻は遼寧という空母で、まあ、これはもともとウクライナで作られていたものですが、もう1個3島というですね自前で作った空母というのもすでに運用してるんですが、それに加えてですね、3隻目の空母を、いよいよ今年、進水させるんだということが、これ8面の国際面ですね、中国3隻目空母年内進水という現地報道について、収益は2025年頃かと、海軍力の増強を誇示する目的という記事を出しております。まあ向こうは向こうで、こうして、まあ、どんどんと、まあ、お金も入れてきているという中で、これ日本がそのままでいくと、まあ、バランスがどんどんと崩れていくと、まあ、これは高橋義さんなどが指摘してますけれども、バランスが崩れてきた時の方が相手が、まあ、こちら側を見くびるような形で、今やったらこれアメリカ軍もそんな出てこないんじゃないかみたいなところでですね、誤ったメッセージになりかねないということ、まあ、これも指揮者の方々が危惧しているところでありますので、まあ、その辺もですね話し合いだけで果たしてやっていくことができるのかと、かつて、まあ、これ100年以上前の話では ありますが、アメリカのセオドア・ルーズベルトという人が、まあ、大統領として、まあ、いろんなところの、ね、外交交渉等々もやった人でありますが、交渉のテーブルに着くときは、背中に棍棒を持ってつけということで、まあ、あのきちっとした力の裏打ちがあってでこそ交渉というものができるのだということ、まあこれは色褪せない言葉なんだろうということも合わせて思うところであります。さあ、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーターはジャーナリスト有本香織さんです。年明け初めてのご出演となります。はい、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。今年も
よろしくお願いいたします。まあコロナ禍もあってなんかね、どっか行くわけでもなく。
そうですね。
かなり静かなお正月って感じですかね。
それとね、この緊急事態宣言発令後、本当、うん、昨日なんかももう9時過ぎには銀座なんか真っ暗でしたからね。
いやー、9時で真っ暗だともう本当お店はやっていけないですよ ね。
そうですね、ちょっと厳しい状況ですよね、年明けからね。
確かに車通りもなんかすごく少なくなった感じもあるし。
そうですね、昼間はねそれなりですけれども ね、
まだね、タクシーの運転手さんなんかに聞いても、いや銀座につけてももう今ダメです。
そう、もう全然ダメみたいです ね、
いやこの影響ってやっぱこれじわじわきますよね。
いやもうだから今年は相当厳しいでしょ
う。うーん、
ね、ここへ来てまたこんなことになってしまってというのは相当厳しいですね。
うーん、まあ、その辺もね、含めて昨日は施政方針演説が行われましたので、はい、そのあたりの解説というのも一つよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています。1週間のニュースの振り返り、そしてこれからのニュースの予定、毎週更新しています。この増刊号でメッセージを紹介させていただいた方には番組オリジナルのマスキングテープをプレゼントしています。ぜひご参加ください。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ、海外でお聞きのあなた、そして関東以外の地域でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあビジネスを後押しする一枚を、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
1月19日火曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。最初に取り上げるニュースこちらです。新型コロナの変異種、国内で初の市中感染か。厚生労働省は昨日、新型コロナに感染した静岡県内の男女3人からイギリスで流行しているものと同じ型の変異種が検出されたと発表しました。3人に海外への渡航歴はなく、渡航歴がある人との接点も現時点では確認されておらず、国内で初めて変異種に市中感染した可能性があります。変異種が人から人へ広まっているという市中感染でありますが、はいはい、まあ、これは警戒を強めているようですけれどもね。
まあ、はっきり申し上げて、はい、今警戒を強めてももう遅いですよね。やっぱり、まあ、私これはね、もうこの番組でもそうですけれども、はい、もうこの1年間ずっと言い続けてきたんですが、やっぱり水際対策が甘すぎますよ、
うん、
日本は。
うん、
だから入ってきますもんね。
ええ、
で結局、まあ、ここに来てですね、まあ、締め始めてるわけですけれども、
はい、
まあ、それでもまだ特段の事情というので入国が許されている、それから、まあ、去年は緊急事態宣言を出す直前になってようやく、まあ、方々からの入国を締めた。
ああ、そうですね、
ところがその後も特段の事情というものでポロポロ入ってきていて、でこれを明らかにもう11月の段階で緩めちゃってるんですよね。
うん、
で相当の数の外国から人が入ってきてる、
うん、11月で6万6千人
ぐらいですね。でしかもね、その、まあ、6万6千人入ってきても、うん、例えばその台湾なんかは結構な数入れてるんですけれども、うん、問題がないのは、うん、
はい、
厳格な14日間の隔離、
うん、
これを日本は やらせられないんですよね、いつまでたっても、
うん、なんか要請のみで、
うん、そうです、要請のみです。
実際どこまでやってるか追跡できないんです
よね、はい、そうです。それでそのビジネストラックというのもね、まあ、特定の国との間で相互に行き来をするということで、なんかそれを聞くと相互主義っていう風な感じがあるんだけれども、うん、全然その相手国が、まあ、責任として課していることと全く違うんですよね。日本の場合は入ってきたら、
う
ん、まあはっきり言って野放しみたいなもんですよ。でも他の国はそこにペナルティがつくとか、
はい、
あるいは各国の政府が、まあ、作ったアプリを入れて、そして場所も追跡されて、
GPS で基本追跡されますもんね。
GPS で、しかもその行動計画というのを出したらそこ外れちゃいけないんですね、
は
い、
外れた瞬間になんかアラームが鳴ったりする、
外れた瞬間にアラームが鳴ったり人が来たり、
はい、
あるいはその、まあ、シンガポールなんかは国内での行動計画に沿った形での交通手段を全部用意しなさいと、招聘先が、
あ、事前に、
それがないとビザ降りないそうなんですよね。入国ができないそうなんですね。だから厳しさが全く違うわけですよ、そうすると日本の場合水際対策って一体何ですかっていう話になってくるわけで、それでこういうことが起きてますね。そしてなおかつその日本国内にまあ入ってきたものとか、要するに、まあ陽性者が出てもですね、
はい、
まあ、感染経路を終えてないんですね。
うん、
7割ぐらい終えてませんでしょ、
はい、
でそれも例えば台湾なんかはこれ虚偽申告したら罰金ですからね、100万ぐらいの。だからそこまで他の国は厳しくやってるわけですね。
うん、
でそれやってないんですから、まあ、当然こういうことになるでしょうという話ですね。
まあね、この国会でようやくその一部の部分に関しては特措法でっていう話ですが、
はい、
まあ、行動を全部終えるようなものにするわけでもなく、
で、うん、やはりね、その今、まあ、ちょっと別の、ね、話ですけれども、この先ほど飲食店がって話あったじゃないですか、はい、で飲食店 の、 その時短営業を守らなかったところにペナルティを課すと言って、まあ、それ自民党了承したって言ってるんですけれども、
そうですね、
順番違うと思いますよね。
何か GoTo を狙い撃ち、飲食店狙い撃ち、
飲食店狙い撃ち、でもそこは違うでしょうと。
感染拡大は基本的には個々の人の動きによって起こるっていう、はい、
起こる。それから外来で流入させないっていうことですよね、基本の木ですよね。だからどうしてなのかわからないんですけど、まあ、菅総理はその経済を止めたくないっていうお考えだったと聞いてるんですが、
はい、
ちょっと優先順位が違うと思いますね。
まあ、今回もこれ緊急事態宣言2月7日までとなってますけど、はい、今のところは、はい、これ今年は春節遅く始まるんですよね。
2月の11日ですかね、
ねえ、
はい、そうですね。
そうすると7日でもし終わるということになると、
ね、でそれと同時にこの開けるという話になればまた同じこと で、 で国民にだけ自粛しろというわけでしょ。この悪循環繰り返して一体どこに着地させたいのか全く見えないですね。
おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。菅総理就任後初の施政方針演説。
これまで1年近くの戦いの経験に基づき効果的な対象に徹底的な対策を行っております。飲食店については協力金を180万円まで引き上げ、20時までの営業時間の短縮を徹底をします。こうした対策により感染を抑え込み減少傾向に転移させます。緊急事態宣言のレベルとするいわゆるステージ4を早急に脱却いたします。
昨日通常国会が召集され、菅総理大臣は衆参両院の本会議で就任後初の施政方針演説に臨みました。菅総理は新型コロナについて、この戦いの最前線に立ち難局を乗り越えていく決意だと表明、また夏の東京オリンピック・パラリンピックの開催については改めて決意を示しました。20日明日からですね、
はい、
各党の代表質問が行われ、与野党の論戦スタートとなります。まあ、いろんな政策をこうわーっとこう並べるような形の演説でありました、
はい、
有村さん気になるところと、
はい、6時台にね、はい、飯田さんがおっしゃってたように、まあ、この施政方針演説というのは1年間こういうことをやりますよというのを短冊的に、並べるものだというふうにおっしゃっていて、
はい、
で私はですねちょっと気になったので、1年前、
はい、
安倍政権の時の施政方針演説と比べてみました。
お
で まあもちろんですね、機械的に比べちゃうとね、はい、例えば機械でパンとこうかけた場合は、うんうんうん、同じ単語が結構出てくるんですよ。
あ、
もちろんね、
はい、
でじゃあその安倍政権から菅政権に引き継がれて、でもちろん基本路線は引き継がれてるんだと言うんですけれども、うん
はい、
私はねこれほど似て非なる施政方針演説はないなというふうに実は結構驚きました。というのは我々機械じゃないのでね、やっぱり文章を文章として文脈として読むじゃないですか、
はい、
これ文脈として読んだら、まあ、私もその文章を書く仕事をしているもんですから、こんなに違う文章はないんですね。でそれはどういうことかというと、一つはですね、安倍さんの場合はストーリーを持ってきてるんです。例えばどこそこの誰それさんが、はい、こういう農業で成功してっていうなんか成功事例、つまりそのロールモデルっていうんでしょうかね、はい、そういう人を登場させたりなんかして、結局自分たちが今この施策をやって目指そうとするのは何なんだっていうことを最初に言うんですよ。そっから具体的な短冊に入っていくんですね、
はい、
それが菅さんの場合は特にない、それとまあちょっとですね、その、まあ、いろんな新型コロナとかで、ね、いろんな言いたいことあるんですけれども、
はい、
あえてね、例えば外交の部分で、
はい、
やはり飯田さんもおっしゃってたように、その中国への踏み込みが足りないというようなことを、うんうん
はい、
まあ、産経なんかも厳しく書いてる、まあ、それももちろんそうなんですけどね、
はい、
私非常にこれ重要なことだなと思ったのは、去年はですね、積極的平和主義っていうのを言ってるんですよ。これはまあ安倍政権の外交のキーワードだったんですね、
はい、
でこの積極的平和主義という主義を受ける形で、まあ、インド太平洋、例えば4カ国、はい、クワッドですね、ああいう枠組みで受けますよっていうことになってるんです、そういうストーリーが外されちゃって、今回何が入ってるかっていうと、多国間主義って言ってるんですね、これはね、やっぱり外交方針がだいぶ過去に戻っちゃったっていう印象を受けます。だから、
はい、
実はね、そのさっき言いましたように、例えば機械で検索したら同じような単語は散りばめられてるんだけど、はい、実は全然違うものになってる、
似て非なるものに、
はい、
確かに多国間主義というふうに言うと、まあ、これは、ね、言葉としては確かに、ま、誰も反対はできない言葉ではありますが、
はい、
そうです、はい、一方でじゃあどこの地域に重みをつけるとかそういうことはない
ないわけですね、で、まあ、この戦後の、ね、多国間主義っていうのは要するに戦勝国であるアメリカが中心になって、
はい、
まあ、例えば国連だとか世界銀行、あるいはその IMF、
はい、
ああいうものを設立して、まあ、多くの国々に一緒にそこ入りなさいという、つまり戦後レジームの中でやってきてることなんですよね。その単語をあえて今持ってくるっていうことは、あそこにまた戻っちゃうのと、戦後レジームからは脱却しないんですかと、まあ、ちょっとそういう因縁めいてるけど、ね、因縁つけてるみたいですけど、そういうこと言いたくなるのとね、それからやっぱりアメリカがバイデン政権になるということを、
はい、
ちょっと意識しすぎじゃないですかねという感じしますよね。
まあ、バイデンさんも確かに、まあ、同盟国重視とか、はい、まあ、多国間主義というようなことは言ってますよね、その辺に対応ですか、これは。
じゃないかなというふうに、なんかだいぶ忖度してんじゃないかなというふうに見えましたね、
まあ、グリーンとかその辺が表に出てくるあたり
も、ね、そうそう、それも似てますよ。
で
このグリーンもね、結局外資も呼び込むって言ってるでしょ。
あ、そうですね。
だけどこのグリーンっていうのは、はい、環境政策と言ってるけれども、環境というのは言うよりもね、これ結構インフラに直結する産業分野ですよね、
はい、
そこにね外資を呼び込むっていうのは非常にリスクがあって、去年でしたかね、確かその中国人の投資家が日本で太陽光発電をやっていて30億ぐらいの脱税ですね、これありましたよね、
はい、
でこの人は5社ぐらいの、まあ、5カ所ぐらいの要するに太陽光発電をやっている。でこの、ね、はい、電力分野にどんどんどんどんね、こういう形で外資が入ってくるっていうのは、ちょっと私はあんまり喜ばしいことと思えませんね。
まあ、表向きは日本の企業となっていても、そこに資本関係として入ってくるみたいなので、これ土地の買収に関しても、はいはい、そういうこう、ペーパー的なフロント企業が、土地を買うっていうのも含めて規制する方法みたいなものを、でようやくこう議論してきてるところですけども、
まあ、それもね、もう今更ここまで遅くなっちゃったら神業的なことはできないんですけどね、ただ
すでに買われちゃった
ものは、このクリーンな、グリーンですか、の政策を進めていくんであれば、はい、まず最初にどこに歯止めをかけるかっていうことを決めてほしいんですね、進める一方ではなくて、アクセル一方ではなくて、ブレーキはどこで踏むんですかっていう話です、はい、それともう一つちょっとね、 これもバイデン政権に似てるなと思ったのは、企業の、うん、要するにそのコーポレートガバナンス、これを進めていくと、はい、まあ、企業統治ですね、もうこれは25年ぐらい言われてることですけどね、私が会社員の時から、うん、でもその中で企業価値を高めていく方向の一つとして、はい、企業に大企業に対して、管理職に登用するのに女性、うん、外国人、うん、それから何でしたっけね、うん、まあ、そういう人たちの、ね、目標数値、採用の目標数値を、はい、上げてもらうんだと、これはね、まあ、企業価値ってものを何というふうに判断するかなんですけれども、は
い、役員の3分の1以上独立社外取締役とし、女性、ね、外国人、中途採用者の管理職への登用について目標の公表を求めることとします、
はい、目標公表しろって言ってるわけでしょ、はい、だからそういう枠をはめるというのは、まあ、バイデン政権がね、随分その属性の、うんうんうん、例えば女性とか人種とか多様性だけ、はい、まあ、バッと揃えましたよって言ってるのと同じみたいな感じでね、うんうん、でまあ、その行政とまた企業っていうのは違うわけで、はい、企業はまさに適材適所でなければ、
うんうん、
負けちゃいますよ競争に。だから企業価値ってのは確かに競争力だけじゃないかもしれないけれども、はい、競争力持てなかったらまず話になりませんからね。そんな足かせを企業にはめるということが、私は政府としてやって いいっていうか、どうしてそこに行くんだろうというね。コーポレートガバナンスを、まあ、仮に強化するとしても、もっと別のことがあると思いますよ。
まあ、これこうやって、まあ、ある意味こう目立つ属性のある人たちはこうピックアップされるところはあるんですが、はい、うん、まあ、大多数のコツコツやってるサラリーマンみたいな人は、じゃあこれ一生ピックされないのか。だから ね、その不満って多分その、白人で一生懸命やってきた、今までアメリカ支えてきた俺らがないがしろにされてるじゃないかって不満と通じるものが、
まあ通じるものがありますよね。
まあ、その辺で、次のニュースはバイデン政権についてというところなんですが、うん、はいはい、時間限られますけれども、大統領令をガンガン出して、うん、就任初日からやっていくぞというようなことが出てきておりますが、
そうですね、はい、だからこれもね、要するにトランプ政権でやったことを全部逆戻ししようという話なんですよね。で、まあ、これも多様性、まあ、バイデン流多様性みたいなことをいろいろ言っていたり、はい、あるいはその移民の、ね、不法移民に、市民権を与えるとかですね、いろんなことを言ってるんですけれども、はい、私一番懸念するのは、うん、最低賃金を15ドルまで引き上げるって言ってるじゃないですか。
あ、全米で最低賃金引き上げ、はい、
こんなことやったらえらいことになっちゃうでしょう。
まあ、企業経営としてはかなり厳しくなるというか、
ね、そうですね。ですから製造現場なんかは外へ出てきますよね、
また、
また。で、トランプ政権はこの、はい、コロナがある前まで失業率はまあ史上最低、うんうん、つまり失業者が非常に少なくなっていた、はい、それから、まあ、新たな雇用っていうのをものすごい増やしたわけですけど、まあ、単純に全体として、ね、雇用を増やしたっていうことよりも、うん、一番私特筆すべきは、歴代政権でほとんどできなかったんですけどね、製造業分野での雇用を増やしてるんですよ、うん、これは大きいですよね、うん、これ多分全部逆に戻りますね。で、じゃあその工場どこに移すんですかって言ったら、まあ、当然メキシコとかっていう話もあるけれど、はい、やっぱりまた中国でしょう。うん、ですからその安全保障の部分でね、はい、一応そのトランプ政権がやったことが、あ、まあ、くさびになっていて、そんなにバイデンさんも親中にはいかないなんていう人いるけれど、いやいや、もう経済の分野でね、どんどん中国にまたアメリカの富が流れていくという危険性があるわけですよね。
その方が怖いですね、はい、これは。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあ、ビジネスを後押しする一枚を。セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
続いて教えてニュースキーワードです。韓国のムンジェイン大統領の新年会見。韓国のムンジェイン大統領は昨日の新年の記者会見の中で、いわゆる元徴用工訴訟をめぐって日本企業の韓国内資産を売却する現金化について、日韓関係において望ましいとは思わないと述べました。またソウル中央地裁が今月8日、日本政府に元慰安婦らの、らへの賠償を命じる判決を言い渡したことについて、正直少し困惑したのは事実だと述べました。その上で、慰安婦問題をめぐる2015年末の日韓合意は政府間の公式合意とも述べております。
もうなんか
苦笑という感じですが、
何も言うことがないですよね。少し困惑したとか、うんうん、よく言いますよね、はい、だってほとんどこの人の手のものを送り込んでませんか、あの司法関係に、
ね、そういうことを言われますよね。
そうですよ、
まあ、実情の政治任用的な形にと、
まあ、この国がね、こうしたその国と国との約束を全く守らないということを、やはり日本政府は世界中にもっと広報すべきですね、
はい、
それでこの慰安婦問題に、うん、まあ、もう何度目か分かりません、再び三度と言いたいけど、もう何度目か分かんないぐらい火をつけていて、そしてこれをね、世界中にまたあの例の慰安婦像を立てて、
はい、
日本がその、まあ、性奴隷ですね、強制連行して性奴隷にしたんだっていう、うん、あのストーリーを世界中に定着させようとしてますよね、
はい、
やっぱりこのキャンペーンに徹底的に対抗しないとダメですね。
まあこれね、あのそもそもとして日韓合意の違反でもあるし、
はい、 そうです、はい、
まあ、そして、まあ、場合によってはかなり在外公館に近いところに建てたりなんかするのは、ね、今度はウィーン条約の違反にもなる。
いや、そうですね、ですからやっぱり、まあ、その意味においての実質的な制裁みたいなことは必要ですよね。
まあね、昨日の施政方針演説の中でも、はい、まあ、基本的にあの韓国の対応を待つんだという形、うん、まあ、日本は日本として毅然とやっていくんだと、はい、こういうところはまあ示していましたが、
そうですね、ただね、うん、結局その、まあ、これは中国への対応をですね、まあ、はっきりと表明しなかった昨日の施政方針演説っていうこととも連なるんですけれども、うん、中国はもうすでにその尖閣での動きをどんどんレベルアップさせてきてますよね、はい、あのつまり単に尖閣周辺の、まあ、接続水域や領海に入ってきてる、これが日常化しただけではなく、
はい、
日本の漁船を追い回したりっていうのが常態化しつつあるじゃないですか、まずいことに、でこういう状況を見てとって韓国の確か公船も先だって日本の EEZ、
はい、
あれ確か五島列島の沖ですかね、そこで日本の測量船か何かをですね、まあ、その注意するっていうんでしょうか、何をやってくれてんですかという話なんですけど、結局こういうことってが連動して起きてくるわけですよ。中国に対する対応を間違っている、で、まあ、それがそのバランスを、ね、崩すっていう話を、さっき飯田さんしてらっしゃいましたけど、向こうはどんどん海 の、 その海上警察だけじゃなくって、要するに軍も増強してきてる、
はい、
でそれに対して日本がきちっと対抗してないということでバランスが崩れるだけじゃなくて、周辺諸国に誤ったメッセージを送ってしまってますよね、日本の何も対応しない、
あ、政権が変わったら対応し しなくなってくるんだなって、
そうですね、で、言葉でさえも全然何も言ってないわけじゃないですか、これはまずいと思いますよね。
完全に誤ったメッセージというか、
だから私は相当今年はね、やっぱり安全保障環境も厳しくなって、はい、一触即発で日本の周辺の特に海でね、
はい、
何が起こるかわからないなというふうな危機感を持ってますね。その上にそのこのコロナで日本の経済がもう大打撃を受けてるっていうことになると、はい、富国強兵とは逆の方向に行きますね。
確かにそうですね、
非常にだから国を守ることに弱い、はい、そして経済も弱い、弱いっていうか要するに下がっていくということになると本当に国内暗くなりますし、まあオリンピックでねちょっと火がつけばいいですけれども、まあそれもちょっと今分かんない状況ですからね。
まあこれね、もちろんあの日本としては日韓請求権協定があり、はい、そして、はい、まあ、あのこの慰安婦の問題であるとか、うん、はい、あるいは徴用工の、まあ、募集工の話ですけれども、うん、これも含めて、最終的不可逆的にもうこれは解決したものだと、
はい、
なってると、まあ、その、まあ、ある意味の見返りとして、うん、我々はあの当時相当莫大なお金というもの
を、ね、額を支払ってるわけですよね、
うん、
だからあのただもうそういうことはね今更いくら言ってもしょうがないわけですね。だから今この約束を守らない、
はい、
そして誤ったキャンペーンを世界中で展開していることに対して、やはりはっきりとそれはノーであると、でノーであるだけじゃなくって、
はい、
だったらこうするよというのを私はやっぱり見せるべきだと思いますね。もうそろそろ
これはあの対外広報というか、
はいはい、
まあ、あるいはあれですか、あの国際機関への、
うん、
訴えかけ提訴
等々提訴ね、まあ、それもありますけれどもね、うん、そのまあ、日本が国際広報の力を強めていかなきゃいけないというのはまずありますが、
はい、
やっぱりね、あの事実上の仕返しですよ、 向こうが嫌がることをやるってことだと思います。その勇気が政権側にあるかどうかですね。
あ、
だからこれもね、まあ、先ほど飯田さんおっしゃってたように、外交というのは本来背中に棍棒を隠し持ってやらなきゃいけないんだと、
はい、
日本の場合そこが弱いわけですね、だとすると、
はい、
つまり武力を用いないということは武力を用いる以外の全部のことをやらなきゃいけないってことでしょ
う。
ですから、そうそう、うん、
はい、
やっぱり相手に対してそういうことをやるんだったらこっちもね考えありますよということをきちっと示さないと、これは止まりませんわね。
まあ、去年一昨年あたりには、その一部の半導体等々に使う製品の、輸出基準の見直しというもの、まあ、これはどちらかというと北朝鮮にその物資が回ってるんじゃないかっていう、
ね、そうでしたね、ありましたね、
ところがあったので、はい、やったというのはありましたが、
はい、まあ、あれはそのだからそういう明確な理由をね、捉えて、別にその一連の歴史問題に対する制裁ではないんだということだったわけですけれども、まあ、他にもいろいろあるんじゃないですかね、その種のことというのは。で今もねやっぱりその北朝鮮にいろんなものがそれでも流れてるという話もあったり、
はい、
瀬取りの話も決して消えてはいないわけですよね。ですからそういうところをどうやって締めていくかということだと思います、はい、それと、まあ、やはり、まあ、これも、ね、時間かかるんですけれども、日本の場合はその海上保安庁を増強するということ、それと前にも確か飯田さんと、ね、お話したと思うんですけれども、
はい、
海上保安庁があって、そして水産庁の取締船があって、はい、しかもこれはほとんど非武装でみたいな話でね、それで海の上を、まあ、パトロールしていこうというのにはもう無理がありますよ、どう考えても。ですから自衛隊とやっぱり海上保安庁、これを一体化させて海の守りをどうするか、でそこをまあ実行まで含めた形で、まあ、それこそシームレスにやれるこの組織をやっぱり早急に作るべきじゃないでしょうかね。
まあ、今は縦割りになってるものっていうのは横串刺さなきゃいけない、
横串を刺さなきゃいけないと思いますね。
続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。北朝鮮最高人民会議開催。北朝鮮国営メディアは17日に最高人民会議が開かれ、閣僚人事や新たな経済5カ年計画など関連法案などを採択したと報じました。金正恩総書記は出席しなかったとみられております。ここへ来て北朝鮮が軍事パレードやったりだとか、ね、党大会だとか、いろいろなことを動いておりますが、はい、このあたりの動きについてですね、今日この時間は、国連安全保障理事会北朝鮮制裁専門家パネル元委員の古川勝久さんと電話をつないで、詳しく伺っていこうと思います。古川さん、おはようございます。
どうもおはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
北朝鮮がこのところこう動いてきている矢に見えるんですが、古川さんご覧になってどうお感じですか？
はい、そうですね、この前の党大会では経済政策がもっぱら議論されてはいたんですが、
はい、
この核ミサイル分野でも相当に核兵器を小型化、より軽量化して、また多弾頭化していくなど、非常に大胆な野心的な計画が提示されてまして、まさにこれを俺たちはできるんだぞということを軍事パレードで示したような、そういう意味ではやはり今後も北朝鮮が核兵器の進展を止めない、
はい、
ここは日本にとって非常に懸念されるところだと思います。
トランプ政権とのこう間では、まあ、一定のこうパイプというものがありましたが、はい、これバイデン氏にこう変わると、まあ、このままの流れだと変わるということになりますが、これ北朝鮮はどう反応しますか？
まあ、トランプ政権の時の米朝間のパイプというのはキム当時、まあ、委員長ですね、党 の、 あの委員長、キム委員長とトランプ大統領一対一のやり取りなんですね。
はい、
ですから、これ、どこにも、もう、勢いもない、あまり意味のないパイプだったんです。今度、このバイデン政権が、まあ、誕生するにあたって、まあ、まずバイデン政権は北朝鮮と向き合えるようにならなければいけません。今、アメリカ国内は大変な状況です。共和党、民主党の支持者の間の対立がひどい。さらに就任したら来月2月の5日にはまずロシアとの戦略核削減条約、
はい、
これが執行される、これを 何とか延長させるべく交渉しなければいけない。またイランの核問題というのもあります。ですから、こういう問題をクリアしながらもちゃんと北朝鮮と向き合う、これが重要だと思います。一度向き合い始めたらしっかりした北朝鮮との交渉を担いうる、まあ、そういう人材が揃っている、まあ、そういう政権になると思います。
スタジオに有本香里さんもいらっしゃいます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今、まあ、アメリカの次の政権はまず北朝鮮と向き合うことだというふうにおっしゃいましたけれども、まあ、向き合いさえすれば、はい、いい成果が出ると。ただちょっとやはりそのむしろ顔ぶれを見るとですね、オバマ政権の時にこう戻っていくんじゃないかというような懸念もありまして、で実際その、まあ、トランプさんの時もこう成果はなかなか望めなかったし、トップ同士のパイプだっていうところで逆に厳しい面もあったのかもしれませんけれども、でもこれはその次の政権、アメリカの次の政権というのが本当にその制裁を緩めずに北朝鮮から何かを引き出すっていうことは可能なんでしょうか。
まずですね、北朝鮮と話し合いさえすればいい成果が出るなという容易な交渉にはまずなり得ないだろうと思われます。もう茨の道、非常に難しい国を相手にした交渉です。オバマ政権の時と今 そのバイデン政権の決定的な違いというのは、北朝鮮の核ミサイル能力が圧倒的に向上した。
そうですね、
北朝鮮は今アメリカ本土を狙える、そういう核の、攻撃能力を持っている。これはもう明確に、今のバイデン政権にとっても、非常にプライオリティの高い脅威であることは間違いない。問題はこれをどうやって抑え込むかということなんですね。で今中国ロシアが北朝鮮に対する制裁をもう緩めています。その中で北朝鮮は、今コロナ対策で中朝国境を封鎖しているので、経済も非常にひどくなってますけれども、またこの国境をちょっと緩めたら、いろんな核ミサイル関連物資の密輸が活性化します。で中国がそれを止めない、という状況の中でどうやって制裁をまず強化していくか、その過程で、まず北朝鮮側とパイプを作る、そのためにはバイデン政権側も政府高官がまず任命されて着任しなければいけないですね。ですからまだやはりこれから数ヶ月間か半年間、そういう交渉を始めるための下準備が続くような可能性が、高いと思いますね。
人事着任するのにも少し時間かかるかもしれませんものね。
今回トランプ大統領が敗北を認めなかったということで、本来であればもうすでに特に閣僚人事のこの指名された人物の公聴会とかですね、議会における公聴会、終わってなければいけないのが全部ずれ込んでるんですね。ですからこのやっぱ出だし その失敗といいますか、これが後々どれぐらい大きいか、非常に懸念されるところだと思います。
そうすると北朝鮮としてはこのタイムラグみたいなものを最大限利用してどんどんこうプレッシャーを強めようとするということですか。
CIA の分析に、アメリカの中央情報局の分析によりますと、やはり北朝鮮はもう30年ぐらい対米交渉をずっとやってきてまして、アメリカではもう大統領が4年ごとに変わってしまうので、前の大統領と約束した内容は次の大統領候補にされてしまうかもしれない。だからできるだけ早く、新しい政権が発足したら交渉を、始める、始めるべきだ、こういうレッスン、教訓を学んだというのがアメリカの CIA の、分析です。残念ながらですね、ただ北朝鮮今やはりまだコロナ対策、これが非常に厳しい状況ですので、コロナの蔓延防止、これに対して一定の目処がつけられるかどうか、緩めてももう大丈夫だという確信を金総書記自身が持てるかどうか、ここがまずは非常に大きな試金石になると思います。なかなかやはりこのコロナ対策の影響というのはですね、北朝鮮の外交政策にも、かなり大きな影響をしてはないかなというふうに観察しています。
それからその権力構造についてなんですが、今回総書記という、父親のキム・ジョンイル氏が持っていた肩書きを、ある意味接収する形になりましたが、これ権力構造が確立したから名乗るようになったんだ説と、むしろ親の意向を使わないと抑えられなかったんだ説がありますが、これ古川さんどうご覧になってますか。
本当、まあ、いずれにも、この、いずれも正しいような気が私はしています。
はい、
いわば、キム総書記自身、今回の党大会の演説の中でもですね、
はい、
現在、北朝鮮を取り巻く状況というのが、建国以来、最も厳しい状況にあるという、非常に厳しい見通しを示しています。明らかにこのコロナ対策、あるいは昨年のこの自然災害による、度重なる自然災害の打撃、それに加えて国連制裁、この打撃は相当なものがあるなと思います。ですから、やはり、父親及び、祖父ですね、キム・イルソン氏も使っていた肩書きですが、まさに彼らのこう権威、こういうものを借りてでも、やはり、自分の、リーダーシップというものを、あるいは権威というものをしっかりと確立する必要性がある。で、もちろん彼は北朝鮮において唯一絶対のこの指導者ですので、
はい、
そういう意味では、リーダーシップそのものが強いので、なんて言いますか、この総書記という肩書きを使ったから彼のリーダーシップが実質に変わるというものではないと思いますが、やはりいろんな派閥をこう彼に競わせながら、北朝鮮国内が管理する体制を取ってますので、
はい、
求心力を高めるという上で、もう借りれるものは父親、祖父の威厳でも何でも借りる。
なるほど。
やはりそういう立場なのは間違いないだろうと思います。
最後に、そんな情勢の中で日本としてやれることってのはどういうことですか？
まずですね、これ今回北朝鮮のミサイルというのが、進歩を遂げている、この中で日本のこのミサイル防衛システム、あるいはその敵基地攻撃、能力を持つべきか、はい、こういう議論ございますね。整備するにはやっぱり10年ぐらいかかりますので、最低でも。できるだけ早くやっぱりこの方針を日本としてもしっかり議論して決める必要がある。
はい、
こうやって対北朝鮮政策として、やはり、日本がまずすべきはバイデン政権へのアプローチをしっかりと固めること。バイデン政権が他の地域に、気を取られすぎないように、しっかりとやはりアジアに向いてもらう。その上で日朝間のこの交渉のチャンネルというのをなんとか確立する。こういうプロセスが必要になると思います。
なるほど。わかりました。古川さん、朝からどうもありがとうございました。
すみません。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。国連安全保障理事会北朝鮮制裁専門家パネル元委員古川勝久さんとつなぎました。一筋なんじゃいかないというか ね、
そうですね。中の、ね、権力闘争も本当にいろいろ激しいという、ね、情報も伝わってきてますけど、ただ最後に古川さんおっしゃってたようにトランプ政権の良、ね、かったところっていうのはその中東を和平に導いて、はい、むしろアジアに軸足を移そうということを明確にしてたんですけど、また中東の方で戦争を始められちゃうと ね、
そうですね、
もうアジアはなんか放っておかれるという感じになるんじゃないかなっていうのが嫌ですね。
スクープアップでした。
ポッドキャスト YouTube でお聞きいただきまして本当にありがとうございました。あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。生放送を聞き逃したあなた、ぜひラジコのタイムフリーサービスでニュース以外の医療、スポーツ、エンタメなどの情報もぜひチェックしてみてください。さらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中です。スタジオで撮影した写真などもアップしています。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中、飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひチェックしてみてください。